種ラジ。
どうもオレンジです、
最近脳の中で、あ、このフレーズいいな、このフレーズいいなと思ってたら、米津玄師の関連でなんかちょっと若い気持ちになりましたね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。種ラジ、種助、映画、イベント展示など予定をピックアップして皆さんと共有していきたいと思います。はい、ということで、先週楽しんだ、娯楽についてちょっとお話ししてみましょうか。オレンジさん、なんかご覧になったのありますか？
なんかアマゾンのプライムビデオで、まあ、僕はそのビデオオンデマンド上の日本のドラマみたいなのはちょっと逃さず見ていこうかなみたいなタイプでいるんだけど、
はい、大変な義務みたいな、はい、
今回まあ Amazon で緊急事態宣言というですね、
はいはい、
映画なのかな、まあ、短編、映画集みたいなものが、公開されまして、まあ、前にも僕はこれに
緊急事態宣言だよね。
そうあの緊急事態宣言をまあテーマにして、はいはい、まあ、接近禁止、打ち合わせ、撮影、演出はなるべく非接触、3密完全排除で接続する、感染拡大防止のガイドラインに沿った非常事態映画ということで、まあ、映画監督、有名な映画監督たちが一応、なんていうんだろう、それぞれの作品を、まあ、コンパクトにというかね、作ったんですけど、まあ、前言った通り、ここに出てくる監督たちが、まあ、全員男性じゃねえかみたいな、そこら辺のジェンダーバランスの意識とかどうなってんだとか、いろいろ突っ込みたくはなったんだけれども、
最近お兄さんそこ気にしてますね、ジェンダーバランスね。
まあとりあえず見てやるかと思って見たんですけど、はい、まあね、面白くない
めちゃくちゃ長くなりそうな感じがするけど、どう、聞こう、どういうこと、うん、
なんて言うんだろうな、それぞれのだから監督のキャラクターというかね、他の作品を含めて、うん、まあ、その志尊監督、中野亮太監督、マリコ哲也監督、あとは上田誠監督ってね、ヨーロッパ企画という劇団を含めてやってる方の、うんうん、まあ、ユニットの作品と、あと三木聡監督っていう、
うん、
まあ、それぞれ過去作を見ていても、なるほどこういう感じで来たかみたいなところはあったりするんだけども、うん、今現在のその緊急事態宣言というところに対するというか、コロナ禍っていう状況に対する何をこの作品の中ではていうか、なぜこの作品を作ったのかっていう必然性が全然それぞれの作品に感じられなかったんですよね。面白くも別にないし、必然性もない作品っていうものに対して
最悪じゃないですか
僕はこれどう受け取ればいいのかなと思ってちょいちょいネット上も覗いたりしたんですけど、ちょっとね、あんまり悲しい反応がないので、
その個人的に何か、うん、まあほら、うん、正解はないけど、こういう部分はちょっと面白かったとか、うん、こういう部分はそういうのを見せたんだみたいな、うん、なんかないんですか、そういう1個ぐらい、
うん、結構その、SF 性というかフィクション、 SF でもねえな、その虚構性が高い作品が多かったなんですけど、その中で唯一マリコ哲也監督という、うん、宮本から君へとかの、ね、
はいはいはい、
監督の作品については、はい、メーデーっていう作品については、まあ、世界各国 の同じ状況に置かれている人たち、まあ、5月、何日だっけな、特定の日とかその前後の日の人たちをいろいろと映し込んで、それぞれの状況で、まあ、それぞれのカルチャーでね、その、コロナ禍っていうものに対策を講じていらっしゃったりするから、そこにおけるなんか人間の触れ合いとかを見せるっていう意味で、ちょっとまあ、日本のパートについては役者さんが演じているんだけど、他のところは多分ドキュメンタリーなのかな、実際にその、現地のスタッフにお願いして撮ってもらったっていう映像だったりするから、そこはなんかそれぞれの状況の違いみたいなのを見られて、映画として面白いというよりはそれの違いというか国同士の違いを見れて、なるほどそういうこともあるんだなっていう、まあ新たな認知っていうか地位を得られたんだけど、はい、他の作品はそれすらなかったから、なんだろうなって思ってます。
ありがとうございます、うん、俺はもうめっちゃくちゃ面白かったよ。TBS ラジオですけど、また全国子ども電話相談室がまた再び復活しまして、うん、これをねちょっと聞いたんですけど、今回も面白かったですね。とにかく質問がいいよ。1個目、人生はどこにあるんですか、どうやったらいい人生を送れるんですかみたいな。で2個目、
人生はどこにあるのか、 うん、
どうして人間は大変なんですか。まあ、彼学生だから授業とか大変なんだみたいなね。
わすごい深い。
あとめちゃくちゃ陽気な子が出てきて、学校に行きたくない、どうしたらいいみたいなそういう感じのやつがあって、
愉快だな。
で、ね、まあ、ちょっとねこれまたやると大変ですけど、ぜひ皆さんねこのね自分だったらどう答えるかを考えていただきたいんです。これはすごい面白いよね、このことを考えるの。でまた、まあ、シンプルに聞くと、もう俺ちょっとね涙出るぐらいなんか感動してるんですけど、それはいい答えっていうのももちろんあるんだけど、うん、なんかそういうことに向き合ってる感じがすごくいいなと思っちゃって、だからちょっと皆さんもね、子供に答えるとして、どうや人生って何なのかってことをさ、分かりやすい言葉で何か語れる、まあだからね、本当ちっちゃい子供が目の前にいるといいのかもしれないけど、なんかそういうことを、やってもらってもいいかなと思うんですけど、ちなみに、子供で全国子ども電話相談室は伊集院光とラジオとの番組の中の1コーナーとして、再開することになったらそうなので、
へー、
そう、月曜日の9時半かなにやるそうなんで、うんうん、これからはねちょっと定期的にそういうのが聞けるということですので、まあ、その辺も。
月曜日の9時半って小学生とか学校行ってる時間じゃないですか。
なんかね、まあ、ちっちゃい子供もあるだろうし、あとその、まあ、収録して、うん、で別で撮って流すみたいなこともやるらしいから、そうそう、まあ、うん、そうだよね、本当言えばまあ土日とかの方がいいかなとか思ったりもしますが、まあ、ちょっとそういう形になるみたいですよ。
うん、
はい、ということで、はい、我々も楽しんだり、うん、楽しくなかったりしておりますけれども、うん、はい、楽しくいきましょうではまず新作の映画ですね、気になる新作映画です。オレンジさんお願いします。
スペシャルズ、政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話って、すげえ長いタイトルなんですけど、うん、まあそれがなんかタイトルが全てを物語ってるというか、まあ、最強の2人っていうね、作品、フランス映画かな、フランスの監督だったっけ、うん、エリック・トレダのオリビエ・ナカシュ監督が、はい、ケア施設に働く2人の男たちの実話をユーモアを交えた描いたヒューマンドラマということで、まあこういうね、日本国内においても福祉関連についてかなり厳しいというか、お金を回さないっていう状況が続いている現状の中で、まあ、現場レベルでどういうふうに動いているのかっていうのを知れる機会になるというかね、おそらくここから、まあ、実話っていうことは、なんかここから先に動いた現実の最近の歴史っていうのがあるはずなので、そこら辺ちょっと興味深いなと思いますので、あと僕来週の月曜日からね映画館開放したので、ちょっと実際に見れるものは見に行きたいなと思ってるんですけど、近所でやってねえんだよなこれな、多分な、だからちょっといろいろと悩んでます。
月曜日から予約を入れたのかな、もう。じゃあ
もう行きます。はい、
交代しました。はい、教えてください、うん、はい、面白そうですね、スペシャルズ。では私の方からは、喜劇愛妻物語という作品ですね、はい、まあ、日本の映画です。100円の恋ってね、ボクシングの映画ありましたけど、あれの脚本家の足立さんという方が、自伝的小説ちぶさにかというのを自ら脚本監督を務めて映画化したということなんですけど、まあ、これ雰囲気はね、ぜひ、予告編とか見ていただければと思うんですけど、まあ、主演の、まあ、人が濱田岳で、まあ、これがその彼、うん、足立さんと同じ、まあ、脚本家なのかな、本を書いてる人なんだけども全然売れない人 で、うん、でその妻が、うん、まあ、水川あさみさんなんですけど、で子供もいるんです、うん、子供もいるんですけど、なんか、ね、とにかく好きあらば、セックスをしたがるわけ彼は、
うん、
だけどなかなかできなくて、うん、でまあ、その説明って3ヶ月してないみたいな話なんですけど、だからそれするためかなんか分かんないんだけど、まあ、本を書くっていうついでもあって旅行先でやろうみたいな、そういう話になっていくんですけど、だからその喜劇ってついてるのが、まあこれまあ、元の、なんか、タイトルを模した作品もまああるんですけど、やっぱそのなんていうかな、人間のおかしみみたいなものを見つめることによって、まあ、別な、側面が出てくるっていう、そういうふうな構造がそこにはあるのかなと思うんですけど、なんかちょっとこのタイトル付けとかが僕は好きだなっていうのもあるし、あとバカバカしいじゃん、なんか人間って欲望っていうものにこうね、贖いきれない情けなさと、あとまあ 人生っていうのが実はそこの真横にあるみたいな、そういう感じが伝わってくるので面白いなと思ったのと、なんか、公式サイトを見ると役所工事ごっこみたいなのが面白いよねっていうコメントがあって、役所工事ごっこっていうのをどっかでやってるらしいんですよ、うんうん、ちょっとこれが気になってるんで、ね、ご覧になった方は役所工事ごっこもねチェックしていただければなというふうに思います。
僕これあれなんですよ、イタリアのオンライン映画祭で見てるんですよ。
あ、見たの？
うん、
おそうですか。うわ、あんま聞くとなんだけど、うん、なんか一言お願いします、
うん、何やってんだろうなって感じがしました
、うん、そうだよね、
いい
ね、
なんでこれ作ったんって感じがしましたね、
はい、おできるしね、はい、ありがとうございます、うん、さあでは行きましょう。気になるラテランということで、まずは NHK BS シネマですね、うん、沈黙サイレンスが9月14日月曜日1時から放送されます、堀さんこれご覧になりました？
見ましたよ。
はい、なかなかね厳しい、
えぐいっすよ。
そう、うん、ね、まあ肉体的にってのもあるけど精神的なこの追い詰めがすごく苦しいなとも思うし、今実際あったことについてもいろいろ感慨深いですけど、うん、まあ、遠藤周作さんね、あのキリスト教の信者というところから、うん、まあ、書かれた本作品ではありますけど、まあ、
一世尾形がすごい、
うんうん、あと浅野忠信も嫌だね、
嫌だった、
うん、こう、まあ、嫌だねって言い方も変だけど、まあ、でも一番怖いのはあれがその悪意を持ってやってるってことじゃないあたりがもっと余計に怖いっていうか、
正義だと思ってますからね彼らは、ね、
だからもしかするとこの補助線引くと今の日本につながっていくみたいなことすらも俺はあるような気がするので、うん、まあ、ちょっと不思議な、うん、衝撃作かなというようなところですね、はい、うん、さあそして、テレビでですね BS なんですけれども、レギュラー番組への道、レギュラー番組への道っていうあの最近番組があって、うん、これまあいろんなあのプレ企画をやってる番組なんですけど、この前は、うん、古いビデオテープを専門のプロに頼んで復活させて、で改めて見るみたいな企画があって、これアンタッチャブルが、MC でやってたんですけど、まあ、なんていうか昔の結婚式の映像を見るみたいな、そういう風なものだったりして、まあ、それを家族で見るみたいなね、意外とそれがなんかこう感動したり涙したりみたいな作品だったりしたんですけど、今回は業界怪談ということで、いろんな業界のお話を、まあ、まあ一応怪談ということで、まあ、怖い話みたいな形で紹介しているそうなんですけども、これもね、なんか多分そんなに総合的に優れている番組かどうか分かんないんですけど、なんかエッジが効いた感じがして結構面白く、これ一応ねなんか文章的には幽霊屋敷と呼ばれた家の遺品を整理し、寺へと向かう車の後部座席に女の影が、建築現場で出たゴミの集積所には点滴スタンドを押す人の姿が、ということで業界内部の人だけが知る背筋がゾッとする怖い話が、集められた作品で、うん、だ3回シリーズだそうなので、これから建設編と登山編がありますので、ちょっとこれ面白そうかなということでご紹介しておきました、うん、はい、あと、そうですね、そんな感じですかね、はい、テレビもラジオも、ね、うん、ちょっとラジオねどうしてもボケちゃうんで、あのまたツイッターなどでもお届けしたいと思います。はい、そして、うん、気になるスペースということで、泊まれる本屋ブック&ベッド東京のなんか高田馬場店ができたそうで、8月26日オープンしたそうですね、はい、ということで
新宿とか池袋にあったやつか。
そうそうそう、あのね場所がすごいんですよ、高田馬場駅降りたらすぐ、まあ、左、もうほんと左、左側に、もともと
どれだ、どの
手口だ、ね、いやあの手塚治虫さんの壁画があるじゃないですか、
はいはい、あるある、
あそこのもう向かいっていうか、もうあの駅にくっついてたあの喫茶店、なんちょっと名前忘れちゃったけど喫茶店のところを多分回収して作ってるところで、
うん、へ、 あれか、
多分激烈に近いところだと思いますけど、はいはい、早稲田口改札外って書いてあるから、まあ、そこだよね。なんで、まあ、ちょっとあの、うん、カフェとしてもいいし、あの待ち合わせ場所としても使えると思いますので、ちょっとまあお暇な方はね、うん、行っていただいてもいいかなと思います。
なんか飲んだくれた早稲田生が帰ってきそうな気がしますけど
ねどうだろうね、どうだろうね、うん、はい、ではイベントいきましょう。気になるイベントです、引き続き私、はい、人と空間が生きる音デザイン発行 発刊記念ということで、公共空間が音をまとう音デザインの現場からという、うん、リエゾンセンターライブラリーのブックイベントなんですけれども、なんかね、人と空間が生きる音デザイン、うん、12の場所12の物語っていう本があるんですけど、これ5月に出た本なんですけど、うんうん、この本が、まあ、要はその音空間っていうものを作るその事例を、まあ、結構たくさん出してて、その京都タワー、うん、展望風景を演出する、京都国際漫画ミュージアム、学校の記憶を蘇らせるとか、
うん、
まあ、そのなんていうかな、その場所の、まあ、多分実際はノイズとかもあるし、いろんな工事のこととか、まあ、そのエレベーターがあるとかいろんな音がある、その音を総合的に見てどういうふうにこの場所に適した音空間が作れるかっていうことに対しての事例がわーっと並んでるんですよ、うん、っていう本で、そもそもその、うん、そんな音をさ、あのこう調整するってイメージも演出するってイメージもなかなかないし、これ多分逆に言うと、うん、気に、されないぐらいがちょうどいいんだよね、きっとね、音って。耳障りになっちゃうとさ、うんうんうん、本来見るべきものは景色だったり作品だったりするわけだから、今の例で言えば。病院とかの例もありますけど、うん、だから、そういうふうな、裏側にある音の空間設計っていうふうなものを、ちょっとフロントに持ってきて意識したらどうなるかっていうふうなことが、まあ、この本なんですけど、まあ、その本の、うん、方が、方と、あと、まあ、その、なんだ、事例として取り上げられている、病院のチーフディレクターを務める方なんかがお招きされて、環境をデザインする音の作り方についての話が聞けるということなので、うん、これはちょっと面白そうだなということで、9月のここ、9月の10日かな、はい、あの参加費は無料ですので、Zoom で参加できるそうなので、ちょっとね、音について、ちょっとあまりなかなか話聞けないと思うんで面白いかなと思います、うん、はい、では次気になる展示いきましょう。オレンジさん、
はい、公開70周年記念映画羅生門展ということで、まあ、国立映画アーカイブね、前も最近もポンさん行ってきたあそこで、9月12日から開催されるそうです、
うん、
黒澤明の、ね、作品、映画羅生門について、まあ、70周年を記念して日本映画史上の傑作を徹底解剖する展覧会ということで、こういう、ね、映画参加作品単体のそれを深掘りするような展示っていうのは本当にやってほしいというか、ものすごい労力、ものすごい時間をかけて、作られている映画多いので、単体でこういうのをね、いろいろ企画みたいなって、この映画を実際見てまたこういう展示を見ると感覚も違うと思うので、このタイミングとかに見られたらいいななんてことは思ったりしますかね、
うん、はい、常設展もねすごく面白くて、あの映画の成り立ち、 ね、日本の映画の成り立ちみたいなのも学べるので、
うん、あれ使いましたポンさん、あの耳タブ
耳タブね、いやなかなか使えてないんだけど、使いました、聞いてみた、
いや、まだその耳タブが世に出てからあそこ行ってないんですけど、
ああそうか、
ちょっと行くなら、その歌丸さんのね、そのなんか解説というか、はい、歌丸さんがその館長さんに話を聞いてるらしいので、ちょっと合わせて、はいはい、使いたいなと思ってるんですよね。
そうだね、結構ね、あの見てるだけだと難しいからね、あれは解説付きの方がいいのかもしれないですね。
うん、楽しいと思います、
ね、はい、耳タブもぜひ本当 TBS ラジオみたいな、はい、そして、東京ミッドタウンデザインハブでは、うん、ゼミ展2020見逃し卒展ということで、さまざまな教育機関の美術デザイン系ゼミクラスで行われている課題と作品を、紹介してるんだけども、今年はコロナで発表できなかった2019年度卒業制作などを中心に、1週間ごとに2つのゼミクラスを展示するという見逃し卒展というのを開催するということだそうなので、こちらも無料ですので、9月の8日から、9月の後半までですね、ずっとやるそうなので、ちょっと、お暇な方は六本木でねご覧いただければなというふうに思います。はい、ということで、種ラジ種助でございました、はい、ね、追加でいろいろブログに更新したり、あとツイッターなどでも情報をお届けするかもしれませんので、そちらの方もチェックいただければなというふうに思います。
はい、はい、
はい、ということで、お相手はそうだね、米津玄師で若いとか言ってる場合じゃないね ちょっと頑張って、藤井風でも聞いてみたいと思います。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。